それでは次に生徒さんの被災後の活動についてお話しします。これまでも紹介してきましたが、生徒さんは現在鷹取コミュニティセンターの事務局員として活動されています。
救援基地で人が辞めたこともあり、98年に鷹取コミュニティセンターに来ました。最初は1時間程度でしたが、今では1日朝から夕方までいます。主に事務職、管理、生活相談などいわゆる何でもやかな。
鷹取コミュニティセンターではさまざまな団体が活動しています。ツエットさんはその活動をされている方たちにお昼ご飯を作り提供もしています。なんと多い時には50人分も作られるのだとか。また一人で20人から25人分のご飯を作る時もあるそうです。最後にツエットさんにとって復興とは何かと伺いました。
建物は自然にできるけど、人と人、人の復興は時間かかります。その人たちにとっての復興って何なんでしょう。私の家族は全員来てます。しかし亡くなった人がいる中、復興って意味は未だに分かりません。子供を震災で亡くしたお母さんがいるんですけど、未だに元気がないんですね。だから町並みは復興したといえても、犠牲にあった人の復興はないんかなと私個人は思います。たまに顔を見かけますが心が痛いです。私たちが今普通であったとしても、その人にとって普通ではないんですから。パッと見て見た目で復興したなと感じる人はいるというのはわかるんですけど、人の気持ちの復興はないと、これからもないと思います。しかし復興に近いものは思いやりだと思います。温かくお帰りという心です。つまり物ではなく気持ちだと思います。だからこそ人と人の絆が大切なんです。何かをして元気になるお手伝いできたらいいと思います。また人との出会いも大切です。
建物の復興はあっても人の復興はあるのかわからない。しかし人と人の復興に近いものは思いやりということです。そのため生徒さんご自身が人と人の復興のためのお手伝いをボランティアとしてされています。活動を通してたくさんの絆と出会いがあったそうです。さらに助ける側ですが、逆に助けてもらえたり勇気ももらえるそうです。ツエットさんはそれをエネルギーという言葉で語ってくださいました。
実現したかったことは私個人はなかったです。ただ自然のままの関わりをしています。毎日の出来事の中のボランティアですね。ボランティアはエネルギーを逆にもらえます。たくさんご飯を作って提供するんですけど、いただきますの後のありがとう、美味しかったっていう言葉から、次また違うエネルギーに生まれ変わります。何かを感じてエネルギーに変えられます。じゃなかったら人間しんどいことは続けられない。いろんな形のボランティアがあります。どれも相手を元気にしてあげる。でもまたそこから元気をもらえるんですね。地域との出会い、触れ合い、情報を提供し合いたいです。
私は生徒さんへのインタビューを通して、思いやりの心がいかに重要であるか、そしてボランティアの素晴らしさ、その可能性に改めて感じることができました。災害は一人の力では乗り切ることはできません。国を超えた地域住民の協力と思いやりが災害時には何より必要不可欠だということを改めて感じてほしいと思います。
以上が、前半の美沖さんの作品です。ではコメント。
はい、私は情報収集に困難をきたしたことへの内容になると仮定しておりましたが、実際にインタビューをしてみると差別があったということが分かり、仮定とは全く違う結果になりました。私は差別があったことを知らなかったので、私のように知らない人がたくさんいると思いますので、この作品を聞いてそれがあったということをまず知ってもらいたいと思います。